祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今私たちは心を一つにしてあなたに祈りを捧げます。先ほど朗読した詩編のように、私の助けはどこから来るのか問いながら、この一週間の日々を私たちは過ごしてまいりました。この詩編の作者は、自分に襲いかかってくるかのような山々の脅威を前に、しかし私の助けはこの山さえもお作りになった神から来ると告白をしました。太陽も月も、たとえそれが私を打つような時にも、あなたが私を守ってくださると、あなたはまどろむことも眠ることもなく、この私を守ってくださるお方と告白をし、祈りを捧げたこの詩編の祈りの言葉を残した一人の信仰者と同じように、私たちも今あなたの御前であなたの助けを確信をして、このように祈っております。しかしなお、私たちが不安のあまりに主イエスキリストを信じることをやめてしまうような過ちを私たちが犯すとき、どうぞそのような私たちを憐れんでくださり、私たちを許し、再びあなたへの祈りに打ち込むことができますように。主よ、どうぞあなたを求め、あなたにこそ救いがあると私たちが信じることができますように、私たちのうちに信仰の炎を燃やしてください。聖書を開こうとしています。あなたの御言葉に聞きます。主イエスキリストが私どもに語りかけてくださる一つ一つの言葉を、私たちが聞くことができ、それによって神様、あなたが与えてくださる平安のうちに、私たちが新しい一週間を始めることができますように、御助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第4章の23節から30節までです。新約聖書169ページ、ヨハネによる福音書第4章23から30節までです。今朝私たちに語りかける 神の言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第4章23から30節まで。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどその時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何かご用ですかとか何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。主イエスキリストと主と出会った一人の女との対話をこれまで何週間もかけて少しずつ読んできました。二人の対話はここのところで終わります。長い対話ですけれどもその最後のところに至って確信をつく言葉が女の口から出てきました。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。キリストと呼ばれるメシアが来られることを私たちは知っている。メシア、ギリシャ語で言えばキリスト、救い主です。救い主が来ることを私たちは知っている。私たちのところに救い主が来てくださる。するとそれを聞いたイエスは言われます。それはあなたと話をしているこの私である。主イエスキリストとサマリアの女との対話の核心、それは彼女がキリストと呼ばれるメシアと出会った、そしてこのお方によって神を礼拝した。それがこの二人の対話の核心です。あなたと話をしているこの私である。この私であるというのは特別な言い回しをしています。聖書の中では神様にしか口にすることのできない私であるという言い方を主イエスがここでなさっています。この女が出会ったのはキリストと呼ばれるメシア、神の子、 そのようなお方とここでこの女は出会いました。目の前にいるこの人がキリストメシアであり、私の救い主であり、私が礼拝するべき神だと。そのことを知ってひれ伏す。それはこの女一人だけの出会いにはとどまらずに、2000年間教会が同じようにイエスと出会い、イエスの前にひれ伏して礼拝をして、その歴史を刻んできた神を信じるすべての者のその歩みを、ここでこの女は私たちに先立って歩んだということになります。改革者のジャン・カルバンがジュネーブ教会信仰問答という本を書きました。その一番最初のところでカルバンは、人生の主な目的は何かということを問うて、それは神を知ることだと言います。神を知る、学問の知識として神を知るという意味ではありません。さらに続けてカルバンは、神を礼拝する目的で神を知ること、それが人生の目的だ、そのように言います。この人生の主な目的は、それは教会の主な目的は何ですかと、そのように言い換えて差し支えありません。教会の主な目的は何ですか。教会の目的、それは神を知ることだ。しかも神を礼拝するために神を知ること、それが教会の目的だ。教会の存在意義、それは神を礼拝することです。私たちは今礼拝について思わぬ形で考えさせられる日々を送っています。特にこの土曜日曜は、新型コロナウイルスのさらなる広がりを防止をするために、外出を慎んでほしいという要請がありました。そのために今日、今朝のこの礼拝を一つの場所に集まって捧げることを断念せざるを得なかった教会もたくさんあります。一つの場所に集まることができるというのは、当たり前のことではありません。私たちはたとえこのようにして一つの場所に集まるということが不可能になってしまったとしても、しかしそれでもなお神の前にひれ伏すということ自体をやめてしまうということはありません。私たちが神の前にひれ伏すことをやめるならば、私たちの存在意義が失われてしまうからです。神を礼拝するために教会は存在をしています。もしかしたらやがて、そうならないようにと願っていますけれども、この町でも爆発的にこの病が流行して、この街道も含めて町を全て消毒して回らなければならない、この建物も閉鎖になってしまうという時がもしかしたら 来るかもしれません。それでも私たちは神の前にひれ伏すことはやめない。一緒に集まるということは禁じられることが出てくるかもしれない。しかし私たちはバラバラにされたとしても神を礼拝し続けます。たとえ私たちが一人で祈り聖書を開いているときにも、神は私たちに語りかけ私たちの祈りを聞いてくださいます。しかし同時になお今心を痛めながら私たちが思うことは、2000年間教会は集まって共に神を礼拝するということを大切にしてきました。その意味ではやはり今私たちが危機に直面しているということは確かなことだと言わなければなりません。世界中の教会が今一つの危機に直面をしている、この状態はいつまでも続くということではないと思います。しかし今私たちの直面している危機があらわになってよく見えている時であるからこそ、私たちは今こそ礼拝の急所は一体どこにあるのかということを捉えたいと、そのようにも願います。礼拝の急所、それは主イエスキリストです。そしてキリストが私たちに語りかけてくださるキリストの言葉です。サマリアの女は目の前にいるこの人がキリストと呼ばれるメシアであることを知りました。このお方が救い主だということを彼女は知り、救い主と出会いました。礼拝するべきお方と出会った。どうやって？それはイエスの言葉を聞いたことによってです。イエスの言葉を聞くことによって、このお方がキリストメシアなのだということを彼女は知り、礼拝するべきお方だということを知りました。イエスキリストの御言葉が礼拝の急所です。キリストが御言葉を語られる、神がその言葉を語られる、それが私たちにとって決定的なことです。27節を見ると、ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。そのように書かれています。サマリアの女とイエスが話をしていた時、弟子たちはそこにはいなかった。でも帰ってきた。すると見たこともない女とイエスが話しているのを見て驚いた。この当時の社会では主イエスのような、まあ、いわゆる先生、そういうふうに言われている人から教えを請うというのは、もう男の人だけしかしないという社会でした。そういう常識を彼らは持っていましたから、イエスが女と話をしておられるというのを見て、一体この女は一体何者なんだろうと、主はどうしてこのようなものと話をしておられるのだろうと、そういうふうに驚いたということでしょう。まあ、男たちの傲慢な考えですけれども、それが当時の社会常識だったということでもあるのだと思います。で、彼らは心の中で思ったんです。何かご用ですか、何をこの人と話しておられるのですか。 そのように思ったけれども、しかし口に出してそれを問うことはできなかった。誰もそれを問えなかった。それはこの弟子たちでさえも一人の人とキリストとが語り合っている、キリストがこの女にその御言葉を語りかけているということの重みを感じざるを得なかったからではないかと思います。キリストがその言葉を語りかけるというのはそれだけ決定的なことです。弟子たちの心の中には何か御用ですかという問いが湧いてきたようです。何か御用ですか、何か御用ですかという言葉は、もともとの言葉を直訳をすると何を求めているのですか、まあ、そういう言い方をしています。何を求めているんですか。で、私は彼らは、まあ、ただ彼らの持っていた社会常識からして女の人と話をしているということがなんて非常識なことをイエス様なさるんだろうということで驚いて、何を求めているんですかというふうに思っただけでしょうけれども、しかし彼らの意図せぬ仕方で実はこの問いは確信をついていると思います。何を求めているのですか、イエス様、あなたは何を求めているんですか、何を求めてこの人と話しているんですか。求める、そういう動詞が使われている。23節にも同じ動詞が出てきます。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。父はこのように礼拝するものを求めておられる。霊と真理を持って父を礼拝する、そのようなものが現れる、そのような時がもう訪れている。それはそのように父を礼拝するっていうことを私たちが求めているから、私たちが神を礼拝したい、そういう希望が高まったからということではありません。霊と真理を持って父なる神を礼拝するものを神様ご自身が求めておられるから、だからそのように礼拝をするものが起こされるのだ。すべては神の求めから始まったのだと、そのように主イエスは言われる。神の求め、そこから礼拝は始まる。何かご用ですか、何を求めておられるのですか。そうなんです。実はこのサマリアの女と対話することを求め、この女と出会うことを求め、彼女がここにいる人はただのすごい人ではない、キリスト、メシア、救い主なんだ、そうやってこのお方と出会うということを求めているのは実はキリストです。キリストが求めているから、彼女もまたキリストと出会い、このお方の前にひれ伏す礼拝の歩みが始まった。礼拝は私たちのニードや求め、熱心、決意、根性、そういうものが生み出すのではありません。キリストが私たちを求めていてくださる、神が私たちを求めていてくださる、そこから礼拝は始まるんです。この私を求めてくださる神、それがキリストです。この私を尋ね求め、探し求めてくださる、それがこのイエス・キリストという神です。私たちはこの方にひれ伏し礼拝をお捧げするために 今生きているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを求め続けてくださるキリストの、私たちに向けてくださっている思いをありがとうございます。神様どうぞ、今私たちはあなたの前にひれ伏し、あなたに礼拝を捧げています。ですからどうぞ神様、私たちをあなたが御心に留めていてください。私たちをあなたが覚えていてください。今この時にあって、それぞれの場所で心を合わせて共にあなたの前にひれ伏している仲間たちをどうぞあなたがお守りください。そして今日この朝を、それぞれの場所、それぞれの思いの中で迎えている世界中のキリスト者たちをあなたが御心に留めていてください。そしてこの地に生きるすべての人々を神様あなたが御心に留めていてくださり、どうぞ私たちからすべての災いを遠ざけ、私どもを憐れみを持って守っていてください。主イエスキリストのお名前によって祈り願います。アーメン。